メッセージ3、ペテロの手紙における命と建造。クルシャルポイント1、ローマ数字1、ペテロの手紙と全聖書の中心思想は命と建造です。 A、 命とはキリストの中に具体化され、その霊として実際化された三一の神がご自身を私たちの中へと分与して私たちの教授となることです。建造とは紹介、キリストの体、神の霊の家であり、それは神の拡大また拡張であって、神を団体的に表現します。ローマ数字に、神の目標は生ける石で建造された霊の家を持つことです。第一ペテロ2章4節、人には捨てられたが、神には選ばれた尊い生ける石である主に来て。5節、あなた方自身も生ける石として霊の家に建造されていきながら、聖なる祭司の体系となってイエス・キリストを通して神に受け入れられる霊の生贄を捧げなさい。 A、 私たちの命としてキリストは朽ちない種です。神の建造のために彼は生ける石です。 B、 ペテロの悔い改めの時、主は彼にペテロ、すなわち石という新しい名を与えました。ペテロがキリストに関する啓示を受けた時、主はさらにご自身が岩、すなわち石であることを啓示しました。この2つの出来事によって、ペテロはキリストと彼の信者たちが神の建造のための生ける石であるという印象を受けました。私たちは彼を命の種として受け入れた後、成長する必要があります。それは私たちが彼を私たちの中に生きておられる石として経験するためです。こうして彼は私たちをも彼の石の性質で作り変えられた生ける石としてくださいます。それは土台また炭の石である彼の上に、私たちが他の人々と共に霊の家に建造されるためです。 C、 私たちキリストにある信者は再生と作り替えを通してキリストの複製としての生ける石となります。私たちは土くれから創造されましたが、再生の時神聖な命の種を受けました。その種は私たちの中で成長することによって私たちを作り変えて生ける石とします。
クルーシャルポイント2、ローマ数字3、神の建造は生きているので成長します。神の家としての紹介を真に建造することは信者たちの命における成長によります。 A、 神の建造のために命において成長しようとするなら、私たちは主を愛し、私たちの霊に注意し、何者にも勝って私たちの心を見守って命の道にとどまらなければなりません。箴言4章23節、何者にも勝ってあなたの心を見守れ、そこから命の流れが出てくるからである。B、キリストの命が私たちの中で妨げられないことを願うなら、私たちは十字架の砕き、すなわち栄光の霊としてのキリストのすべてを含む霊の中のキリストの殺す死を経験しなければなりません。それによって私たちの中の以下の障害は対処され、取り除かれることができます。1、クリスチャンであるとはキリスト以外の何者も私たちの目標としないことを意味します。このことに対する障害は命の道を知らず、キリストを私たちの命としないことです。2、第二の障害は偽善です。人の霊性が決定されるのは外側の現れによってではなく、いかにキリストに注意を払うかによってです。マタイ6章1節、あなた方は人に注目されようとして自分の義を人の前で行うことがないように注意しなさい。そうでないとあなた方は天におられるあなた方の父の褒賞を受けることはない。滑らかな石には尖った縁や突起がありません。ある人々はこのように生まれました。彼らは決して家で兄弟たちや両親を怒らせず、また職場や同僚や目上の人を決して怒らせません。人々がどのように彼らを扱っても、彼らは常に穏やかで落ち着いています。そのような人は救われるとき、紹介の中で滑らかなクリスチャンになります。多くの兄弟姉妹は彼を称賛して言うでしょう。この人は真に霊的です。 彼は決して家で争ったり、外で問題を起こしたりしません。私たちは彼が多くのことを行うのを見ますが、彼は決して自分の意見を言いません。彼は真に霊的で命に満ちています。私たちはこれが実は偽善であることを認識する必要があります。もし彼の振る舞いが真に霊的であるなら、それは彼が救われる前でさえ霊的であったことを意味します。これはありえません。命は神ご自身であり、命はキリストであり、命は聖霊です。神、キリスト、あるいは聖霊のものでない、どんなものも命ではありません。3、第3の障害は反逆です。私たちはことを行うことにとても積極的で熱心であっても、私たちの内側の生けるキリストを軽視することによって、なおも彼を監禁し不従順であるかもしれません。第4の障害は私たちの天然の能力です。もしこれらの天然の能力が私たちの中で砕かれないままであるなら、キリストの命にとって問題となります。第1コリント2章14節。しかし魂の人は神の霊の事柄を受け入れません。なぜなら彼にとってそれは愚かであるからです。15節。しかし霊の人はすべての事柄を識別しますが、彼自身は誰にも識別されません。多くの兄弟姉妹は真に主を愛し、主のために熱心であり、とても敬虔です。それにもかかわらず、彼らの最大の問題は、彼らの能力と才能の力と大きさです。その結果として、キリストには彼らの中で何の立場も道もありません。私たちの中のこれらの障害すべてに対する一つの解決があります。私たちは十字架を経過し、十字架に私たちを砕いてもらわなければなりません。証、私は天然の命の良い面が偽善であり、キリストではないので、成長の妨げになっていることを証しします。救われて間もない頃、私は自分なりの律法があり、それを実行しない兄弟姉妹を心の中で責めていました。例えば食事の時に音を立てながら食べる人を心の中で軽蔑していました。この自分なりのルールを持ったまま紹介生活を実行していたので、私は大変疲れました。その時私は前面の兄弟姉妹を観察すると、彼らはこのような細かいことを気に留めていませんでした。私は主の皆を呼び、自家製の律法を十字架につけることを訓練しました。このような経験がなければ、私は疲弊してブラザーハウスに住み、紹介生活を続けることはできなかったと思います。また神戸での紹介生活において、新人を養うとき、私の心から天然の愛情が出てくる問題がありました。最初私はその愛情がキリストを命としておらず、偽善であることに気づいていませんでした。その愛情は何か焦りと不安を伴っていました。聖書は明確に言っています。肉から生まれるのは肉であり、その霊から生まれるのは霊である。命を与えるのはその霊である。肉は何の役にも立たない。私があなた方に語った言葉は霊であり、命である。ところがその土台の上に人が金銀宝石、木草刈り株を持って建てるなら、フットノート、木草刈り株とは信者たちの天然の背景、ユダヤ教や他の宗教、哲学、文化のようなと天然の生活方式、それは大抵魂の中にあって天然の命ですから来る知識、認識、成就を象徴します。これらの価値のない材料は信者の天然の人の産物であり、彼らが自分たちの背景から寄せ集めてきたものです。神のエコノミーではこれらの材料はただ焼かれるにふさわしいだけです。私が天然の愛情、肉からのもので人に奉仕した結果、その人の中の主は成長せず、反して肉が発展するだけでした。 多くの失敗と聖書の啓示を通して、天然の愛情から出た牧羊は建造の助けにならないだけでなく、破壊してしまうことが分かり始めました。それから私は少しずつ紹介生活の中で、文化的にあるいは政治的に振る舞わず、率直に語るべき時は主の中で正直に率直に語り、語るべきでない時は主の中で語らず、祈って主に委ねることを学び始め、現在も学んでいます。
クルーシャルポイント3、ローマ数字4、聖なる祭司の体系、組み合わされた祭司団は建造された霊の家です。神は彼の住まいのための霊の家と、彼に仕えるための祭司団、団体の祭司の体系を求めています。 C、 私たちの主に対する祭司の奉仕はすべて計り縄の神としての彼を源としていなければならず、私たち自身からであってはなりません。私たちの祭司の奉仕はすべて彼の導きと彼の制限に従っており、彼の死を私たちの内側で働かせなければなりません。それによって彼の復活の命は私たちを通して他の人の中へと分け与えられることができます。第2コリント4章12節、こうして死は私たちの中で働き、命はあなた方の中で働くのです。10章13節、しかし私たちは自分の度量を超えて誇ろうとはしません。むしろ計り縄の神が私たちに割り当ててくださった尺度の度量に従って、遠くあなた方にまで到達することを誇ります。フットノート、死とは大胆でしたが限度を超えていませんでした。これは彼が主の制限のもとにあったことを示します。主は特に若い人たちを制限することに関心があります。もし若い人たちが主に仕える心を持たないなら、主は仕えるよう彼らをかきたてられるでしょう。しかし一旦彼らがかきたてられると、主は彼らを制限されます。人の性質はこの種の制限を好みません。神の上げ下げを受け入れることができるなら、私たちは最終的に彼の働きの中で有用となるでしょう。私たちの天然の人は制限のないことを欲します。しかしながら神は私たちの問題を知っておられます。ですから神は教会と制限を設けて、私たちに割り当てた計り縄の内側にとどまるようにされるのです。証、紹介生活を始めて間もない頃、神戸に来る前、東京の実家に住んでいた時のことですが、家を開く願いをとても強く持っていて、子組の時はもちろんのこと、主日のパン先集会のためにも家を開きたいと思っていました。ちょうどその頃、地区に分かれてパン先集会を持つ流れがあり、奉仕の兄弟さえいれば私の家でも地区集会を持てる可能性がありました。しかし現実にはそのエリアには奉仕の兄弟がいなかったため実現せず、その時はとても残念に思っていました。しかしその後、私は結婚して神戸に引っ越すことになったので、私の家で地区集会が行われなかったのは主の適切な塩梅だったのだと分かりました。一度パン先集会を設立したら簡単に辞めるわけにはいかないからです。結婚して神戸に住み始めてから24年経過し、昨年夫である兄弟の発案で家をリフォームし、本山地区の中の小地区として地区集会を開始することができました。地区の株分けは増し加わりのためなので、平均年齢が高い地区でどう増し加わることができるのか 不安を持っての開始でしたが、導いてくださる兄弟姉妹の帰り身のもとで交わりを密に取り、友人も少しずつ招くことができるようになり、兄弟姉妹と共に祈り、1月下旬にある生徒の80代の友人がバプテスマされました。主に感謝します。